お祈りします。天の父なる神様、新年2回目の日曜日、私たちを今日も神様が礼拝者として呼び集めてくださってありがとうございます。神様、私たちが何者だからといって、あなたは私たちをこんなにも愛し、私たちを召し出し、神の子供と呼んでくださって、あなたを礼拝するものとしてくださって、本当にありがとうございます。今私たちは信じられない、驚くばかりの神様の恵みを覚えながら、週の始まりの日、礼拝へと集いました。どうぞこの場所に集われたお一人お一人、インターネットを通し今各地から心合わせておられるお一人お一人、また日本各地、世界各地で持たれている礼拝の一つ一つに、神様の豊かな祝福が注がれますように。神様、今日もあなたご自身が御言葉によって私たち一人一人に語りかけてくださって、私たちを作り変えてくださって、陶器師であるあなたが私たちを導いて、そして用いてくださいますようにお願いします。私たちがあなたの御言葉に心開き、耳を傾け、あなたの御言葉に応答するものと導いてくださいますようにお願いします。今日外部奉仕中の明先生、義人先生をも、それぞれの場所で神様が豊かにお持ちください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2025年がスタートして、もうすぐ2週間が経とうとしていますけれども、皆さんはどんな年末年始を過ごされたでしょうか。私は年末年始ゆっくりととはなかなかいかなくって、ちょっとバタバタとして過ごしてきたようにも思います。先ほど週報で、私が今週葬儀の知識があると報告し、お祈りをお願いしましたけれども、私が新学生時代に宮城県でとてもお世話になった方のご実家が、この泉町の教会のすぐ近くでですね、お母様が先週中天に召されて、今週その葬儀の知識をさせていただくことになりました。92歳で天に召されたそのお母様は、ずっと別の信仰を持っていたんだけれども、1ヶ月ほど前に娘さんから送られてきた聖書の御言葉に心が開かれて、私もあなたと同じイエス様を信じると信仰の決心をし、そしてその翌日にはがんのために入院されて、緩和ケア病棟で過ごされていたのでした。私も年末にお見舞いに行かせていただいて、その信仰を確認して、そして御言葉を読んで一緒にお祈りする時を持ちました。御言葉に大きくうなずいて、そして苦しかったと思います。でも振り絞るように一言一言声を出してお祈りくださる姿に、あ、確かに神様がこの人を導いてる、確かに神様がこの方を救ってくださった、私はその導きを感じて感動したのでした。そしてまた先週中も、天に召される前日になりましたけれども、再びお見舞いに行かせていただいて、やはり数箇所御言葉を読んでお祈りしました。その時も御言葉を読むたびに何度も大きくうなずいて、まさにスポンジが水を吸収するように御言葉がその心にスーッと染み込んでいくのを感じて、私もとても励まされたのでした。その翌日も娘さんご夫妻が耳元で御言葉を読み、祈り、そして賛美する中、何度もうなずきながら、そしてありがとうとすっと天に召されたとのことでした。私は改めて御言葉には力があるのだと感じましたし、御言葉は私たちの魂を救うことができるのだと年の始まりに改めて 覚えさせられたように思います。皆さん、私たちは与えられたこの新しい年の歩み、何を大切にして歩んでいきますか？いよいよ礼拝を大切にし、御言葉には力がありますから、御言葉は私たちの魂を救うことができますから、御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、御言葉によって養われながら一歩一歩進んでまいりたいと思いますね。今日は初めに2箇所ほど聖書の御言葉を読みましょうか。引用箇所の丸一番として出してるんですが、申命記の30章14節、申命記30章14節をまずは今日ご一緒にお読みしたいと思います。お読みしましょう。はい。誠に御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。さあ、いかがでしょうか。御言葉は私たちのすぐ近くにあります。私たちの口にあります。私たちの心にあって、私たちはこれを行うことができます。私たちは今年も御言葉に親しみ、御言葉によって主に導かれながら歩んでまいりましょう。もう一箇所、丸二番に、使徒の働き20章32節、使徒の働きの20章32節もご一緒に読みましょう。パウロが書いた、パウロの言葉ですけれども、それでは読みましょう。はい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。この箇所はパウロの最後の伝道旅行のもう帰り道です。もう旅行の最後の最後です。その場所にエペソ教会の長老たちを呼んで最後のお別れをした場面です。パウロは彼らを何と言ってお別れしましたか。神様とその恵みの御言葉に委ねましたと。なぜなら御言葉は人々を成長させ、聖なるものとし、人々に御国を受け継がせることができるからです。何度も言ってますが、御言葉には力がありますから、今年私たち御言葉を大切にし、御言葉によって導かれてまいりましょう。さて、パウロはここでエペソ教会の長老たちとお別れの挨拶をしました。よろしければその前後の箇所も後で読んでみていただきたいんですが、もう二度と私の顔を見ることがないでしょうと、最後の涙の別れの場面なんです。そして確かにこの後パウロはエルサレムに戻ったところ捕らえられて、最後にはローマへと連れて行かれて、ローマでは囚人として獄中生活を送ることになりました。その獄中から、牢屋の中から送った手紙の一つが、そのエペソ教会に宛てて書いた手紙でした。パウロ、この別れの時に、神とその恵みの御言葉にあなた方を委ねます、委ねたエペソの人々に、最後まで神様とその御言葉に立ち続けて、御国を受け継ぐものとなり、召しにふさわしく歩み続けることを、パウロは獄中から再度手紙を書いて進めているのではないでしょうか。今日はそのエペソ人への手紙4章1節から6節を通して、召しにふさわしく歩むというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。まずアウトラインを確認してみましょうか。皆さん、元旦礼拝の時にご一緒に見た御言葉は覚えておられますか。歴代史からご一緒に見たんですけれども、その時はですね、まるで一人のようにというテーマで御言葉を見ました。私たちはこの新しい年、まるで一人のように主にあって一致して歩んでいきましょう。主への礼拝を大切にして歩んでいきましょう。そこに表される主の栄光を見せていただきましょうと元旦確認することができました。そして今日、そして次回もテーマは教会の一致、教会の一致です。 私たちは召されたその召にふさわしく歩んでまいりたいと思いますけれども、今日確認したい一つ目、それは一致を保つこと、一致を保つことを改めて年の初め大切にしてまいりたいと思います。キリストの体である教会は、頭であるキリストの謙遜と柔和を私たちも身につけて、寛容と愛を持って互いに耐え忍び、御霊による一致を熱心に保って、主の栄光を表し続けてまいりたいと思いますね。そして二つ目には、一致の土台、一致の土台も確認しましょう。だって土台がバラバラであったら教会もバラバラになってしまうでしょう。しかしパウロが今日の箇所で何度も、一つです、一つです、一人ですって、私たちは同じ一つのもの、同じ方を信じ、主にあって一つとされているということを覚えて、いよいよ主の教会として歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、今日の箇所、このエペソ人への手紙4章で、私たちはキリスト者として、教会として、主の教会として、どのような歩みを進められているのでしょうか。それでは今日の箇所に入って、一節をまずはご一緒にお読みしましょう。はい。さて、主にある囚人の私はあなた方に進めます。あなた方は召されたその召にふさわしく歩みなさい。今日は4章の1節から読み始めたので、ちょっと説明しますが、このエペソ人への手紙は大きく2つに、前半後半に分けることができる手紙です。手紙の始まり1章から今日の箇所の直前3章にかけては、まあ教理的なこと、特に教会とは何かということについて書かれているんですね。そして教会とは何か、教会ってこんなもん存在なんだ、それを思い巡らした時のパウロの神様への感動、賛美や祈りが捧げられて、聖書をお持ちの方は見ていただくと、すぐ前3章の最後はアーメンで終わっているんです。そしてその前半を受けて、その前半に基づいて、今日の箇所4章1節からは、さてと、それゆえにと続いているわけです。この4章から最後6章後半においては、それでは教会はどのような歩みをしていくべきなのかということについて、前半で神様への賛美や祈り、称栄アーメンと捧げ、そこからほとばしり出てくる教会への進めがこの4章から書かれているんですね。皆さんは幸せなら手を叩こう、幸せなら態度で示そうよという歌、きっとご存知だと思います。いかがでしょう。幸せなら手を叩こう、幸せとは何だろうかと、辞書で一生懸命幸せとはって調べてみても、そんなに手を叩きたくはならないと思いますね。きっと、ああ自分はなんて幸せなんだろうって実感して初めて、心からあ手を叩きたいってなるのではないでしょうか。パウロは1章から3章にかけて長い文面を割いて、神様はどんなに私たちに恵みを注いでくださっているのか、神様はどんなに教会を愛してくださっているのか、教会とはどんなに素晴らしいところであるのか、それを切々と述べて、その恵みを実感して、そして賛美を捧げ、アーメンと告白したときに、さあ幸せなら手を叩こう、幸せなら態度で示そう、さあ神様の大きな恵みにより召されたものとして、神様が愛してやまないこの教会の中で、その召しにふさわしく、その召しに釣り合うように、これからも歩んでいこうじゃないかと応答を進めているんですね。さて、パウロはかつて自分も長い年月そこに留まって牧会したエペソの教会の人々にこの手紙を書き始めて、そして後半に差し掛かり、具体的な歩み、応答の歩みを書き記していこうとする。その最初にまずこの一節、あなた方は召されたその召にふさわしく歩みなさいと進めたわけですね。この召されたあなた方とは誰を指しているでしょうか。それはもちろん ここで直接的にはこの手紙の受け取り人エペソ教会の人々を指しています。エペソ教会の人々、彼らは神様に召された人々でした。パウロはこの手紙の冒頭でも自分も含めて私たちはこのような存在であると手紙の冒頭を書いていました。引用箇所の丸3番にエペソ人への手紙の初めの部分1章4節5節を挙げていますので、エペソ1章の4節5節、私たちはどのようなものなのかご一緒に読んでみましょう、はい、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。エペソの教会に集うあなた方を、そしてパウロ自身も、そしてまた今日この時代この地に生きる私たちをも、神様は4節にあるようになんと世界のもといの据えられる前からですよ。皆さん、もうどれくらい前なのか想像もできないほど昔から私を、皆さんを、あなたをキリストにあって選び神様の栄光を表すものへと召し出された。また次の5節にあるようにご自分の子にしようと一方的で無条件な愛を持ってあらかじめ定めてくださっていたんです。そのことを踏まえてパウロはこの4章に入って、先ほど読んで4章1節で進めているわけですね。さてそれゆえにあなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさいと。つまりここで私たちは主ご自身の栄光を表すために神様に召され、神様によって救われ、神様の子供とされたあなた方はそんなにも大きな豊かな神様の恵みを当たり前のものと受け止めるんじゃない、再確認して神様の恵みで満たされた時に今度は召されたものとしてその召しにふさわしく歩んでいきなさい。それこそが選ばれたものとしての教会のなすべき歩みですよと言われているのではないでしょうか。ではその召しにふさわしく歩むとは具体的にどのように歩んでいくことでしょう。その召されたものとしての歩みの内容が続く2節3節に書かれています。では2節3節続けてご一緒に読んでみましょう、はい、謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに耐え忍び平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。さあキリストの体である教会はお互いの間で頭であるキリストの姿に倣って謙遜の限りを尽くすんですよ。柔和の限りを尽くすんですよ。またお互いに寛容を示し合って支え合って愛し合って耐え忍び平和の絆で結ばれてそして御霊による一致を保って歩んでいく。いかがでしょうか。そのことこそ召しにふさわしく歩むということであり神様が愛してやまない教会の目指していくべき姿、なすべき姿、なすべき歩みなのではないでしょうか。皆さん、この私たち教会の中にある一致はそれを自分たちで話し合って自分たちで協力し合って頑張って頑張って作り出せとか自分たちで生み出せと命じられているのではなくってそれを保ちなさい、保ち続けなさいと勧められているんですよね。つまりこの一致は他でもない神様から与えられるものであり私たち教会にすでに与えられている大きな恵みなんです。何事もなくしたり失うのは簡単ですけども 作り上げるのは難しいものですね。私たち教会は神様から与えられているその大きな恵みを、その一致を、あとは損なわないように、失わないように、消してしまわないように保っていく、守り続けていくということが大切な私たちの使命、課題なのではないでしょうか。だからこそパウロもここで、あなた方は御霊による一致を熱心に保ちなさいと勧めているんですね。ここで使われている熱心という言葉は、英語のスピードっていう言葉の語源になるスプーデーっていうギリシャ語のから生まれた動詞なんですけれども、これは熱心に急いで行うとか真剣に取り組むという、そんな意味の強い言葉なんですね。なのでここでパウロはあえて熱心に保ちなさいと言っているように、この御霊による一致はうっかりしていると損なわれやすい、それでいて熱心に真剣に取り組むべき大切な大切なものなのではないでしょうか。さあ皆さん、私たちは神様の愛によってすでにキリストにあって一つとされています。そして兄弟姉妹と共に御国を受け継ぐように召されています。ならばその恵みを覚えて、感謝と感動を持って、神様に召されたものとして、その召しにふさわしく歩んでまいりましょう。その召しにふさわしい歩みとは、何度も言っているように、私たちキリストの体である教会が、お互いの間で頭であるキリストの謙遜と柔和を、2節で書いてあるように身につけて、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、3節にあるように平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保っていくこと、そしてその一致した教会の姿を通して神様の栄光をみんなで表していくということではないでしょうか。さあいかがでしょうか。スタートしたこの2025年、私たちはいよいよ召された感謝と喜びに満たされて、一つのキリストの体として助け合い、支え合い、愛し合いながら、ますます一致を深めて、まるで一人のように一致して主を賛美し、神様の素晴らしさを表してまいりたいと思いますね。神様から与えられている教会の御霊による一致を保っていくには、やはりこの愛をもって互いに耐え忍ぶということ、愛し合うことが大切なのではないでしょうか。パウロはこの御霊による一致を熱心に保ちなさいという、ここから始まった勧めの結びとして、4章の16節でこのように書いてるんですね。引用箇所丸4番にエペソの4章、この命令の結びの部分16節挙げていますので、ご一緒に読んでみましょう。はい、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。そうなんです。キリストの体である教会は、私たちがあらゆる節々を支えとして組み合わされて、つなぎ合わされて、それぞれの部分がその分に応じて働くことによって成長して、そして愛のうちに立てられていくんですね。皆さん、教会がこの愛のうちに立て上げられ、私たちが互いの存在を喜び、互いに愛し合い、組み合わされ、つなぎ合わされ、そうやって御霊による一致を熱心に保っていきたいと思いますね。引用箇所丸5番も読みましょうか。ヨハネの福音書の13章の34節35節もご一緒に読んでみましょう。ヨハネ13章34、35、イエス様の言葉も読んでみましょう。はい、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを すべての人が認めるようになります。さあ皆さん、私たちはこれからもますます愛のうちに教会を立て上げてまいりたいと思いますね。イエス様の愛をもって私たちが互いに愛し合うなら、35節にあるように、すべての人は私たちがイエス様の弟子であることを認めるようになるんですね。教会に愛があって、教会に主にある一致があるならば、周りの人たちはそこから神様の素晴らしさを知っていくのではないでしょうか。そのことにより私たちは神様の栄光を表すことができる、そんな教会と成長していくことができるのではないでしょうか。さあ、私たちはキリストにあって一つにされ、共に御国を受け継ぐようにと召されていますから、召されたその召しにふさわしく歩んでまいりたいと思います。教会はキリストの体です。頭であるキリストの謙遜と柔和を身につけ、寛容と愛をもって互いに耐え忍び、御霊による一致を熱心に保って、主の栄光を表し続けてまいりたい、そのように思いますね。昨年、一組の結婚式の式辞をさせてもらった後に、その花嫁さんからこんな報告をもらったんですね。まあ、みんな結婚式に出て、友人とか同僚とか感動したって言ってたよって、マニーに式辞頼んでよかったって言ってもらえて、まあ、そんな風に言ってもらえて感謝だなって思いました。またこんな報告もあったんですね。結婚式に来てくれたあるカップルは、今回の結婚式に出席した後に別れようと思っていたんだけれど、結婚式で恋と愛の違いについて聖書のお話を聞いて思いとどまったって言ってたよという報告だったんです。私そんな報告聞いてですね、はあ、それは良かったと、ああやっぱり御言葉には力があるなと思いました。そしてその思いが続いてほしいなと、願わくは同じ土台の上に立って長く強く一致してほしいなと願わされたんですね。皆さん、今日確認したい2つ目、一致の土台、一致の土台が大切ですね。だって土台がバラバラであったら、夫婦もバラバラになってしまうように、教会もバラバラになってしまうでしょう。しかし私たちは同じ一つのもの、同じ方を信じ、主にあって一つとされてるんだということをいつも覚えて、いつもその立ち位置を確認して、いよいよ主の教会として歩んでまいりたいと思うんですね。パウロは今日の箇所の4節から6節を見ると、もう何度も何度も一つです、一人です、ただ一人ですと、その土台を強調してます。そうなんですよ、何度も言ってるように、一致を保ちなさいという時、それはつべこべ言わず保ちなさいとか、自分の力で頑張って一致しなさいとか、一致を作り上げなさいというんじゃなくって、それは他でもない御霊による一致であること、同じ土台の上に立ち、同じ方を信じ、主にあって一つとされているのだから、先ほども確認したように、その主から与えられている一致を、あとは私たちが熱心に保つことが大切なのではないでしょうか。だからパウロは何度も何度も繰り返して、その教会の立ち位置を確認しようとしているんですね。では今日の箇所、残りの4節から6節まで一気に続けて読んでみましょう。4節から6節までご一緒に読んでみましょう。はい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。さあ、いかがでしょうか。4節に戻っていただくと、私たちの召しの望みは一つです。それは何度も言っているように、キリストにあって共に神の国を受け継ぐ望みですね。私たちはすべての人が 何か優れてるとか、何か良いことしたとか、何かお金貯めたとか、そういう条件じゃないんだと、すべての人がただ信仰によって、神の恵みによって救われ、同じ望みを抱いてるんです。ならば、私たちがいつも目を留めるべきは、自分を見るのではなく、人を見るのでもなく、ただイエス様だけを見て、天の望みの喜びを分かち合うこと、私たちはただ大切にして歩んでいきたい。さらに教会はキリストの体であり、それは一つの体です。私たちのうちにおられる御霊は一つであり、その御霊による一致が私たちには与えられています。さらに5節、主は一人ですね。私たちの主イエスキリストは一人ですよ。あなたはこのイエス様信じて、あなたはこのイエス様信じて、それじゃバラバラになっちゃいますよ。イエス・キリストはただ一人です。十二弟子の顔ぶれ見ると、本当に生まれも育ちも背景もみんな違いますね。マタイは主税人でした。シモンは熱心党員でした。皆さん、ローマのためにユダヤ人から税金を集める、ローマの雇われ人である主税人のマタイと、これ武力で戦うことも辞さないほどの愛国主義者である熱心党のシモンが一緒にいたなんて普通考えられないことでした。なぜ彼ら共にいることができたんでしょうか？それは主イエスが一人だからですよ。主イエスが真ん中におられるからですね。他の何者でもなく主に対する献身と信仰があったから、マタイとシモンの間には揺るがない平和があったのではないでしょうか。主は一人ならば、その方への信仰は一つです。バプテスマも一つです。そして6節、すべてのものの上におられる支配者なるお方、すべてのものを貫くすべてに関わる主権者であるお方、すべてのもののうちにおられ、一人一人に関心を持ち、全てのものの父である神様はただお一人ですよ。さあ、いかがでしょうか。教会は本当にすごいなと思います。だって十二弟子どころじゃなく、まさにここにいる一人一人、まさに生まれも育ちも年齢も背景も考え方だってみんな違います。それがそのまま違うものを信じ、違うものの上に立つなら、決して一つになることはできなくって、バラバラになってしまうのではないでしょうか。しかし私たちは同じ一つのもの、同じ一人の方によって呼び集められ、召し出され、同じ方を信じ、主にあって一つとされているんです。この教会はただただ主の教会ですから、みんなで同じ土台に立ち、一つとなって歩んでまいりたいと思いますね。兄弟たちが一つになって共に生きるのは何という楽しさ、何という幸せでしょうか。主がそこに命の祝福を命じてくださったから、ご自身の栄光をそこに主は表してくださるのではないでしょうか。私がいつも感心し感動させられる食堂カフェがあるんですけれども、それどこの食堂カフェだか分かりますか。それはのみつです。のみつ、本当にのみつ珍しいと思いますよ。何が珍しいって、もちろん献金制で料金払うとかそういうことも珍しいかもしれませんけれども、私がいつも感動させられるのは、スタッフの皆さんが本当にお客さんのことをよく知っておられて、お客さん一人一人のことを気にかけてくださっていることなんですね。昨年末、スタッフのお一人が私のところにお祈りしてくださいって来られたんですね。何でも時々野光に食事に来られる二人姉妹の方がおられて、お姉さんは病があるのだと、そして12月もうランチの時間、ランチタイムの終了間際に妹さんが一人で来られて、もうランチも残っていなかったので、すいません今日はもう終わりなんですってお断りするしかなくって、そして一人で来て、お姉さんはとうとう入院してしまったと言っておられたんだそうです。そのスタッフの方は、正志先生、あの方が もう一度ランチに来てくれるようにお祈りしてくださいと。そしてあの方に、そしてお姉さんに聖書の御言葉を送りたいのですが、どの箇所がいいでしょうかとも聞いて来られたのでした。その一組のお客さんのためにスタッフの皆さんは毎日祈られたそうですよ。そして全員でお金出し合ってタオルのプレゼントも買って、全員でカードに寄せ書きをされたそうです。しかしなかなか再び来てくれない妹さん、やがて年末年始のお休みに入る1日前、その方が来てくださったと喜びの知らせが入りました。でもその日も実はランチはもう残っていなかったんだけど、残ってますって言ってテーブルに案内して、なんとかかき集めてランチを一食分出したんだと。そして帰り際、みんなでカードとプレゼントをお渡しして、そしてお祈りしていいですかと尋ね、みんなでお祈りをして送り出したんですという報告でした。いや本当に珍しいカフェですね。そして本当に素晴らしい素敵なカフェですね。その祝福の秘訣は何でしょうか。それはただお一人の主イエス様がその真ん中におられるからではないでしょうか。みんなが同じ一つの土台の上に立ち、同じ方を信じ、同じ方への献身と信仰に立ち続けておられるからではないでしょうか。さあ、私たちも一人一人神様に召されています。すでにキリストにあって私たちは一つにされています。そして共に御国を受け継ぐようにと私たちは召されています。ですから私たちは召されたその召しにふさわしく歩むものでありたいと思います。今日のアウトラインもう一度出していただいて確認しましょうか。私たちは召されたその召しにふさわしく歩んでまいりたいと思います。それはどんな歩みですか。1つ目、一致を保つことを大切にしてまいりましょう。キリストの体である教会は、頭であるキリストの謙遜と柔和を身につけ、寛容と愛を持って互いに耐え忍び、御霊による一致を熱心に保って、主の栄光を表し続けてまいりたいと思います。この年も愛のうちにこの教会を一つとなって立て上げてまいりましょう。そのためにもいつも立ち位置を確認しましょう。一致の土台が大切です。土台がバラバラだったら教会もバラバラになってしまうでしょう。しかし私たちは同じ一つのもの、同じ一人の方によって呼び集められた一人一人です。同じ方を信じ、同じ方に献身し、主にあって一つとされています。この教会はただただ主の教会ですから、私たちはこの年もみんなで同じ土台に立ち、一つとなって歩んでまいりたいと思います。まるで一人のように一致して、主への賛美をいつも響かせ、主の栄光だけが表される、そんな教会となってまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。2025年を迎え、私たちは元旦礼拝ではまるで一人のように主にある一致を持って、主への礼拝を大切にして、そこに表される主の栄光をみんなで見ていこうと確認しました。そして今日も一致を保つことの大切さ、そしてその一致の土台を共に覚えることができました。私たちはどうでしょうか。こんな私をも神様は召してくださった、こんな私をもなんと神様は地のもといの据えられる前からキリストにあってご自分の子にしようと選んでくださっていた、定めてくださっていた、 なんという驚くばかりの恵みでしょうか。ならばその召されたその召しにふさわしく私たちは歩んでいきたいと思います。その感謝と感動を持って内側から湧き出てくる主への応答をみんなで神様の御前を歩んでいきましょう。イエス様の謙遜と柔和を互いに身につけ、寛容と愛を持って互いに耐え忍び、御霊による一致を熱心に保って、主の栄光を表すそんな教会となっていきましょう。愛のうちに教会を立て上げてまいりましょう。キリストが私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合うなら、すべての人はこの教会が主の教会であると認めるでしょう。私たちは一致を保つこと、そしていつも立ち位置を確認し、同じ一つのもの、同じ一人の方によって呼び集められたのだと、あの人もこの人も私もあなたも同じ方によって呼び集められ召されたものとして、同じ方を信じ同じ方に献身したものとして主にあって一つとされている、その感謝と喜びを持って一つとなって歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、新しい年を迎え、この年も神様ご自身がこの教会を愛してくださって、愛おしく見つめてくださって、独り子をお与えになるほどの大きな愛を変わることなく注ぎ続け導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。時に私たちは自分が何者だからといって、あなたの愛を足りないかのようにつぶやき、またあなたが召し出し、あなたが愛しておられる隣人を時に裁き、時に蔑み、時に一致を自ら損なおうとしてしまうことがあるかもしれません。しかし神様、この教会はあなたの教会です。この教会はキリストの体です。絶えず成長し、絶えず頭である主に導かれ、そして主にある一致をみんなで熱心に保っていく、愛を持って教会を立て上げていく、そんなものへと私たちを今年導いてください。何かプログラムでもなく、何か組織でもない、私たちの互いの間に愛があるならば、それが周りの方への証となる、神様の栄光となる、そのことを覚えて私たちが大切にすべきこと大切にしながら歩んでいくことができるように導いてください。神様、今一度この教会の主はあなただけです。決して進むべき道を見失うことなく、みんなで同じ土台に立ってこの一年歩むものと導いてください。感謝します。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。